ザ・ビートリスト、愛こそはすべて。この番組ではビートルズを史歴25年の妄想家がリアルタイムのビートルズへの愛を10分程度お届けします。細々と続けているこのポッドキャストもなんと40回目を迎えることができました。これもひとえにお聞きいただいている方がいらっしゃるおかげです。いつもありがとうございます。現在不定期更新のため番組宛てのフォームは閉じていますが、概要欄に SNS のリンクなどを貼っていますので、またそちらからご意見ご感想をお聞かせいただけると嬉しいです。さて今月はビートルズ関連の大きなニュースがいくつか飛び込んできてワクワクさせてもらっています。まず2027年に新しいビートルズの映画が全世界に公開されるという特大ニュースです。サム・メンデス監督による伝記映画で、ジョン・ポール・ジョージ・リンゴ4人それぞれの目線からの4本の映画が公開されるということです。ビートルズ側の全面的なサポートを受けているということなので、楽曲の使用も問題なさそうです。伝記映画ということで、誰がビートルズを演じるのかとか、どんな形で4本の映画がリンクしていくのかなど、現時点ではまだ詳細は上がってきていませんが、私の中ではビートルズ版 MCU マーベル・シネマティック・ユニバースみたいな感じになるのかなというイメージを抱いています。だとするとかなり壮大なフォーマットになるだろうし、サム・メンデス監督はすでに 8 days a week 状態とか報じられていますが、3年後の公開で間に合うのかなという勝手な心配を抱きつつ、さすがビートルズだなと思わせてくれる革新的な映画体験を期待します。これをきっかけにビートルズがまた新しいファンを獲得できるようなぶっ飛んだファビュラスな仕掛けを見せてもらいたいなと思います。そして2027年にリンゴとポールが2人揃って元気に映画をプロモーションしてくれていることを願います。そしてポールの喜ばしいニュースもありました。ポールが1961年にハンブルクで購入したホフナーベースがおよそ52年の時を経てポールの手元に戻ってきました。1972年に盗難されたポールのファーストホフナーですが、2023年からロストベースプロジェクトが積極的に動き出し、ついに失われていたベースを発見することができたようです。1972年の10月10日にロンドンのノッティングヒルでトラックの荷台から盗まれ、その人物がまた別の人物に売却したことも突き止められ、捜索を続ける中でイギリスの南海岸に住む住人が自宅の屋根裏部屋にあるベースがポールのものではないかと申し出たということです。ポールは今回の発見に関して非常に興奮し、関わった人たち全てに感謝していると報じられています。ベースは多少ダメージを受けていますが、リペアすることで演奏も可能だということなので、このベースを抱えたポールを日本で見ることができるといいなと思います。さらにもう一つ嬉しいニュースも届きました。ジョンとヨーコのボーイズオーバーにインスパイアされて制作されたアニメが第51回アニー賞短編アニメーション作品賞を受賞し、受賞式にはショーン・レノンが出席していました。おめでたいです。日本でも見られるチャンスがあるといいなと思います。こんな感じで2024年に入ってもまだまだ話題を振りまき、私たちを興奮させてくれるビートルズですが、2月といえばやはり我らがビートルズのリードギタリスト、ジョージ・ハリソンの誕生日です。私はここ数週間結構ジョージの楽曲を聴いたり、文献を読んだり映像を見たりして過ごしてるんですが、せっかくなのでジョージの誕生日を前に彼の楽曲を集めたプレイリストを制作することにしました。ジョージはポールに負けず劣らず、いろんなタイプの楽曲を作っていて、ビートルズ時代にも1963年の初めてのオリジナル自作曲 Don't Bother Me から、今やビートルズの代表曲となった1969年の Here Comes the Sun まで、およそ6年間の間に本人自体もいろいろな経験を積みながら実に様々な曲を生み出しています。とにかく作曲してオリジナルを作り出すことが目的だった初期から、インド音楽に触れて学ぶことでまた自らのルーツに回帰し、ビートルズ後期ではバンドのヒットメーカーの一人になるまでの大きな成長を見せてくれます。レノン・マッカートニーという天才チームの高い壁に阻まれ、特に中期以降正当な評価をされず、楽曲を世に出すチャンスがなかなか巡ってこないなど、ジョージの作曲の道は険しいものでしたが、それでも折れることなくその忍耐や屈辱さえ曲にして地道に腕を磨いていったジョージは、ビートルズ解散後その押さえつけられていた才能と積み上げられた楽曲を一気に放出し、メンバーの中で最も大衆に支持されるソロアーティストとなりました。ソロ期のジョージも大規模なチャリティーコンサートを成功させたり、自社レーベルを立ち上げたり、音楽活動から一時期離れてみたり、音楽界以外でも様々なプロフェッショナルとの交流があったり、庭仕事に勤しんだり、 2001年に癌で他界するまで、ジョージはそのユーモアと皮肉と愛情と生真面目さと音楽で私たちを魅了してくれました。そんな紆余曲折な人生の中で、ジョージはアーティスティックだったり、ロマンチックだったり、スーパーキャッチーだったり、さまざまなタイプの楽曲を残してくれましたが、今回いろいろ聴いていく中で、ジョージはやるせない気持ちを表現したら右に出る人はいないんじゃないかと思いました。もちろん、Set on You とか This is Love とか Traveling Wilburys のようなご機嫌な曲も、Beautiful Girl みたいな美しい曲も、どれもとても素敵ですが、どうにもならないようなモヤモヤした行き場のない感情みたいなものが詰め込まれているジョージの曲は、共感を抱くとともに、なんとなく聴いてると元気をもらうこともできて、それはなんでなのかなって考えてみると、ジョージならではの独特のコード進行から導かれる独特のメロディーラインと、変に寄り添ってこない、あまり抑揚のない歌声のおかげかなと思いました。そういう楽曲を聴いていると、生きてたらいろんなことがあるよなと、軽く諦めつつも前向きにさせてくれて、人生ってやるせないことも多いけど、自分のマインド次第で美しさを見つけることもできるよねと、ジョージが教えてくれているような気がしてきます。そんなわけで今日は、やるせない気持ちを歌うジョージ曲という括りで、プレイリストを作ってみました。Don't bother me, I want to tell you, while my guitar gently weeps, I mean mine, isn't it a pity, wah wah, so sad, not guilty, see yourself, deep blue, this song の11曲を選んでみました。私はビートルズが好きすぎて、メンバーのソロはそこまで詳しくなくて、絶賛勉強中なので、ジョージのソロ期の曲はこれも結構やるせないよっていうのが他にもあるかもしれません。もしくは背景込み込みでこれもめちゃくちゃやらせないっていう曲なんかもありましたら、ぜひ SNS かどこかで教えてください。このプレイリストは Apple Music と Spotify で公開していますので、よろしければ来たるジョージの誕生日2月24日か2月25日にでも聞いてみてください。それからこんな風にひたすらジョージをめでる動画を YouTube にもアップしています。ジョージの素晴らしいところをあれこれ語るだけの動画ですが、概要欄にリンクを貼っておきますので、ご興味があれば覗いてみてもらえると嬉しいです。ビートルズへのたくさんの愛とプレイリストでお送りするザ・ビートリスト、愛こそはすべて、記念すべき40回目の放送はおしまいです。お聞きくださりありがとうございました。また次回です。推し曲はブローアウェイ、ミホイルでした。